私たちは月の初めに必ず礼拝の中で聖餐を祝います。この聖餐の食卓はイエス様が十字架におかかりになる前の晩に定めてくださったものであります。イエス様は主の弟子たちがその後繰り返し祝うべきものとしてこの聖餐の食卓を定めてくださいました。私たちは今日もこの聖餐を定められたイエス様の声を、聖餐聖典の言葉の中で聞き取ることになります。そこでは私の記念としてこのように行いなさいというイエス様の言葉が聞かれることになります。この私の記念として、記念という、聖餐をお定めになった主のお言葉ですけれども、これはギリシャ語でアナムネーシスという言葉が使われています。でこの言葉は、聖書学でも組織神学でも実践神学でも、どの神学の分野においても大変重視される言葉であります。つまりアナムネーシスという言葉は、記念という言葉は私たちキリスト教会の信仰のキーワードになる言葉だと思います。このアナムネーシスという言葉ですけれども、多くの場合、記念ではなくて、想起とか思い起こすこととして訳されることが多い言葉です。記念っていうのは忘れずに思い起こすことだということです。このように言い換えますと、例えば旧約聖書の中でもこれはとても大切な言葉であるということにお気づきになる方がいらっしゃると思います。実に旧約に登場する祈りの典型的な言葉の一つは、神様に向かって思い起こしてくださいと呼びかけることでありました。先祖たちと結んだ契約を思い起こしてください、御顔を隠さずに私のことを思い起こしてください、そういうふうな祈りですね。もちろん旧約の人々はこのように祈りましたときに、神様が自分たちを忘れるはずがないということをよく知っておりました。自分が神様に忘れられてしまったと思うようなときは、実はむしろ先に自分たちが神様のことを忘れてしまっていたのだということを知っていました。自分たちの忘却の結果、神様との距離ができて御顔が見えなくなってしまうのです。だからこの祈りを祈った者たちは、その自分たちの忘却をまずは思い出したということであります。そしてそこでこそ自分たちの忘却を棚に上げて、神様、私たちのことを思い起こしてくださいと祈ったのであります。そしてそれを神様はお許しになりました。正しい祈りだ、喜んでくださる祈りとなりました。神様はご自分の民を思い起こすことを喜んでくださいますし、ご自分のために思い起こされることを喜び、ご自分の務め、ご自分の奉仕としてくださるのであります。そしてまた聖書を読めば、たとえ神様が神様の方でも一時的に民にその顔を隠されるということがあったとしても、それも民にご自分のことを思い起こさせるためであるということに気づかされるものであります。そんな風にしてまでご自分を思い起こさせようと働いてくださり、そのことを大切にしてくださる主なる神様だということです。神様はご自分が思い起こされること、そのことを大事にされるということです。イエス様が十字架におかかりになる前の晩に定めてくださった聖餐の食卓も、またイエス様が定めてくださる前からそもそも思い起こさせるための食卓でした。それは神の民と神ご自身がエジプト脱出の出来事を思い起こすための大切な、過ぎ越しの食卓と呼ばれるものでした。主なる神様はイスラエルの民がエジプトで奴隷であったとき、彼らの苦しみの叫びを聞き、ご自分が彼らの神であることを思い起こして、奴隷の家から救い出してくださいました。そしてそのエジプト脱出の日を記念する象徴的な食事を、その後も年に一度、死死孫孫繰り返し祝い覚え続けるようにと、その民にお命じになったのであります。将来子供たちが、これにはどういう意味があるのですかと尋ねるときには、主は力強い御手を持って我々を奴隷の家、エジプトから導き出された。 あなたはこの言葉を腕につけて印とし、額につけて覚えとしなさい。主が力強い御手を持って我々をエジプトから導き出されたからであると答えるようにと求められました。これは神の民のための定めであります。なぜ思い起こすことが大切なのか。先ほどのところにもありました。我々をエジプトから導き出された。年に一度この食事を祝うとき、神と神の民は何百年何千年と時を重ねて世代がどんどん入れ替わっても、顔も知らない遠い先祖の身に起きた奴隷からの解放の出来事、エジプト脱出の出来事を、今ここに生きる私のための出来事、我々をエジプトから導き出された、我々を自由にしてくださった主の出来事として受け取り直すことが許されるからです。これがアナムネーシス。神がお忘れにならず、また私たちが神の出来事を思い起こすときに引き起こされる力であります。これと同じように、いいえ、それ以上に私たちがこの聖餐の食卓を祝うとき、キリストの出来事をそこで思い起こすとき、この聖餐が指し示すキリストと私たちの間に起こった出来事、キリストの十字架とご復活によって我々はその方の命と一つに結び合わされたという、この神と人間の出会いの出来事がもう一度ここで新鮮な出来事となるのであります。あの2000年前のキリストの十字架はまさにこの我々を救うための出来事だった、そういう出来事となる。この早期のもたらす、思い起こすことのもたらす力は、聖餐の食卓だけが持つ力ではありません。また洗礼だけでもありません。そもそも洗礼にも聖餐にも必ず伴う福音の言葉、神の知らせが約束する臨在であります。神様は神様の約束、イエス・キリストの福音が思い起こされ語られるたびに、そこに福音の出来事が起こると約束してくださっているのです。福音の出来事というのは何でしょうか？それは、神が私たちと共におられる、インマヌエルの約束が現実となるということです。実に、二人または三人が私の名によって集まるところには、私もその中にいるのである。マタイ18章20節でイエス様がお語りになった通りです。つまり、たった二人の人が主イエスの名前のもとに集められ、主イエスの出来事を記念し、主イエスのそのお名前を思い起こしているそこでは、その小さな小さな集まりの中であっても、そこには孫うことなき神様の臨在、神様が今ここにいてくださるということが起きているのです。キリスト教会は、どんなに小さく、そして社会の中でずっとずっと少数派であり続けたとしても、このことを忘れてはなりません。もちろんそのことを知れば、おのずとその小さな交わりに加わりたいと願うものも起こされることだと思います。しかし、この約束の結果として、おのずと神様がいるところに私もいたいと、人が集まってくるとき、その数の多い少ないが、その礼拝における神様の臨在の深さのバロメーターということには絶対にならないということも同時に肝に銘じておかなければ、多分我々の信仰はおかしな方向に向かうことになります。どんなに小さな集まりであっても神様のありありとした臨在がそこにある。これまでもこれからも世の終わりに至るまで、この時間の中を歩んでいく教会は、神様の国を目指して歩く旅人の教会であり続けます。この神の国というのは人間が作り出せるものではありません。私たちに神の国はただ贈り物として贈られる。来たりつつある神、この神の国を待ち続ける我々であるので、社会と教会は完全にぴったり一つに重なり合うことはない。まだないですね。だから、教会はいつまでもどこまでもこの世の中にあっては風変わりな、ちょっと異質な集団であり続けることになります。 キリスト者というのは、まあ、天に国籍を持つ者と言われますから、この世の国と神の国の、まあ、少なくともハーフのような存在です。我々は天に国籍を持つ者として、まあ、ハーフのような者として、ちょっと毛色の違った少数派として、まあ、その我々の存在を通して、神の国はあっちだよと、まあ、福音を指し示す、そういうこの世にあって異質な存在となります。ある人は聖書からのイメージを借りまして、教会はイエス様に呼ばれた起立者の群れであると言います。社会の中で風変わりなものとして、まあ、神の国のエキゾチックな香りを放つ少数者で、まあ、世の終わりまであり続けるのが教会です。こういう生産の食卓をありがたがっていただいている、おままごとのようなことを大の大人がありたがって行っているということ自体がすでに本当にこの世の中にあって我々が異質な存在であるということを示すことになると思います。本日の聖書箇所において、主イエスの周りには数えきれないほどの群衆が集まってきたと言います。新しい教会共同訳の翻訳がちょっと面白くてですね、我々の新共同訳では数えきれないってなっているところを、教会共同訳では数万人もの群衆というふうに訳されています。そうするとなんかまたちょっと想像がしやすくなるわけですけども、数万人もの人々が集まってきてイエス様を取り囲んでいる状態ということがここに起きている。数万人という人間が一人の人間を目指して一箇所に集まっている、こういう集いは人口がですね、今よりももっと少なくて、移動手段も本当に乏しい当時のことを思えば、現代の何百万人規模とか、もしかしたらそれ以上の人間集団がそこに集まっているなというインパクトを当時の人々に与えたのではないかと思います。で、そういう人間集団が集まって聞こうとしている、信じようとしている教えとか、実践しようとしている習慣っていうのは、まあ、社会的な影響を及ぼさないではおれないと思います。つまり、数万人の人々がここでイエス様のもとに集まってきたというのは、ここでは主イエスとその弟子たちの、まあ、集団がですね、社会の中での存在感がいやましに増しているということだと言えると思います。そして、そういう社会的に、まあ、影響を、強いインパクトを与える大集団を形成しているってことは、まあ、主の弟子たちにとって決して悪い気持ちはしなかっただろうと思います。自分たちが信じているもの、自分たちが従おうと、進んでいこうとしていく道、そしてその後にこんなにもたくさんの人々が続いている、その勢いがとどまることを知らない、まあ、とっても安心安堵、安泰を感じたと思うんですね。まあ、日本でキリスト者と生きて、して生きているときにはなかなかこういう気持ちは味わえないと思います。でも、例えば皆さんも海外に行けば、ここで弟子たちが感じたであろう気持ちに近いものを感じられることがあると思います。本当に単純なことですけれども、私も今まであんまり海外行ったことないんですけども、でも数少ない韓国とかアメリカを訪れたときに、なんだかほっとする思いがありました。まあ、そこの地では、どこに行っても教会があり、どこに行ってもその教会に人が溢れて満たされている。そういう教会堂がある。そういうところに集まりに行けば、そういう国に行けば、あ、自分は少数派じゃないんだなと、とってもほっとします。で、日本っていうのが、まあ、例外的な地域なんだと。世界に出ていけば、自分たちが、の方がもうずっとスタンダードなんだっていう、そういう安堵する思いがあります。しかし、主イエスは、この歓迎すべきとも見える状況の中で弟子たちに語り始められました。ファリサイ派の人々のパンダネに注意しなさい。それは偽善である。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはない。だから、あなた方が暗闇で言ったことは皆明るみで聞かれ、奥の間で耳に囁いたことは屋根の上で言い広められる。この時、ここに、主イエスは弟子たちの内側にファリサイ派のパンダネの危険が迫っていることを見抜いておられました。ファリサイ派のパンダネとは何でしょうか？主イエスはここではっきりとそれは偽善だというふうにおっしゃっています。 で、ここで使われている偽善という言葉、もともと役者とか俳優を表す言葉だと言われています。つまりファリサイ派的な信仰というのは役者のお芝居なんだ。本当には信じていない。まあ、信じているんだけれども、その信仰の振る舞いにおいて、神様だけを相手にしているのじゃなくて、やっぱりそのお芝居ですから、見ている人を意識しているわけですね。役者ですから。神様を相手にしているように表向きには見えてるんだけれども、横目ではそれを見ていてくれる人間に注意を向けている。そういう二心だということだと思います。神様を真剣に礼拝しながらも、ハリサイ派というのは、まあ、当時誰よりも真剣に礼拝していた人々だと思いますけれども、そういう真剣な礼拝を捧げつつ、でもそれを見てくれる人をなんか意識して、二つの心に分裂してしまって。神様に向かう心と人間に向かう心。神様だけを見る澄んだ目ではなくて、人からの器用方変がなんとなく気になってしまう濁った目。その二つを持っている。主イエスが直前のところで批判されたファリサイ派の人々のあり方というのは、神を拝む態度の裏に潜む共に生きる人間の褒めてくれる言葉、共に生きる人間が自分を承認してくれることを慕い求める心でありました。しかし、まあこれは何も確信犯的な二重人格であったというわけではないと私は思います。それは、まあ、ここでパンダネ、種と言われています。もちろん、神様のを拝む気持ちの方がずっと大きい。でも、そこに種が混じってしまう。それは続く言葉とも響き合うものだと思います。隠されたところで漏れ出たため息のような小さな言葉。奥の間で限られた人の耳にそっと囁くような小さな思い。でも、そのほんの小さなもの、小さな一握りのパンダね。それがパン生地全体の中にちょっぴり混ざってしまうと、その小さなパンダネが生地全体を変質させてしまう。でもこういう小さなファリサイ派のパンダネ、誰でもあると思います。その誰にでもある小さなファリサイ派のパンダネ、奥の間で親しい者の耳にだけそっとささやかれるような双心。しかし、シュエスはこの時数万人の人々に囲まれる弟子たちの中に、その双心の小さな方がぐんぐんぐんと膨らみ始めようとするのを見て取られたのだと思います。そしてそれを私は多数派への誘惑であると理解し受け取ります。シュエスとの顔と顔とを合わせた出会いの喜び以上に、シュエスと親しい関係を結ばせていただいている、天の神を私が父と呼ぶことは許されているという喜び以上に、数万人の人々に囲まれる気持ちよさ、数万人の人々が信じていることの先頭に立っているその喜び、それが膨らみ始めて、そしてしかもそれは、まあ、これはなかなか逃れることが難しい誘惑だと私は思います。なぜならば、そもそも主の弟子たちは福音伝道の使命を主から与えられていたのであります。福音伝道の使命っていうのはやっぱりですね、なるべく多くの人にイエス・キリストの福音を伝えて、なるべく多くの人にキリストにお従いする生活を生きるようになってもらうことを願い、まあ、その伝道のために献身しているんです。だから、教会が人に受け入れられ、福音を聞きたいとたくさんの人が集まってくる。これはまあ、願ったり叶ったりのことであります。けれども、それでもキリスト教会が、それによって社会的な発言を増したり、政治的な力を得て、社会の多数派となって、そして自分たちも生きやすい世の中が作られていく。結果的に、たとえそうなることが歴史の中ではあったとしても、それを目指して、伝道するわけではありません。当たり前のことですけれども、それを目指して伝道するっていうんだったら、それはもう本当に本末転倒であります。アメリカや韓国にはメガチャーチと呼ばれる教会があります。 メガチャーチというのは数千人とか数万人の人々を集めている教会ですね。で、世界的にも有名な、まあ、メガチャーチがいくつかあるんですけれども、その代表的な教会がなんで自分たちがこんなに大きくなったのかっていうのを、その秘訣を語っている、まあ、文章を読んだことがあります。彼らは徹底的にマーケティングを行ったんですね。企業が用いるマーケティングの手法ですよ。つまり消費者のニーズをですね、見出してきっちりとそれを分析してそれを満たすという方法で教会形成をしていこうと、まあ、それをそのマーケティングの方法を教会形成で適用して、そこにたくさんエネルギーを注ぎ込んで本当に人を集めることに成功した。こういうやり方は、まあ、私は全部間違っているとは思いません。自分たちの姿をよく分析していらないつまずきを取り除いて、教会の扉はなるべく広く開けて、敷居はなるべく低くした方が、まあ、これは良いに決まっています。けれども、ニーズに応えることばかりを大切にした結果、その大教会がどうなってしまったかといったら、キリストの罪の贖いをあまり語らなくなるということが起きたと言います。だって誰も自分は罪人だなんて聞きたくないですから。地域に住んでいる人たち、あなたは罪人だなんて絶対言われたくないですから。だからそのニーズを、人々のニーズを考えたら、まあ罪の贖いは語らないことにしようということになっちゃうんですね。これは本末転倒であります。教会というのは必ずしもニーズに応えるところではないのです。そもそも人間が罪人であるっていうことは、本当に必要なものを自分でも知らないということです。イエス様は、天の父は魚を求める者に蛇を与えるだろうかと、パンを求める者に石を与えられるだろうかと、まあ、おっしゃいましたけれども、でも我々人間っていうのは、生まれながらの人間っていうのは、魚じゃなくて蛇を求めちゃう、パンじゃなくて石を求めちゃう、間違ったものを求めちゃう、そういうものです。だからこそ人々はイエス様につまずきました。つまずいてこの方を十字架にかけることこそが自分たちのニーズになっちゃうような存在でした。イエス様を十字架にかける、それによって自分たちは神に仕えているのだとさえ勘違いできたのです。それゆえ、主イエスの周りに集まったたくさんの人々も、ここで集まった数万人の人々も、やがては主の周りから去っていくことになったのであります。しかし、主イエスとの顔との顔との出会いを与えられたもの、それが果たされたとき、見せかけのニーズは壊れて、でも、私たち人間の本当の必要に目が開かれるということが起きたのである。使徒パウロがフィリピの信徒への手紙3章8節以下でこのように言っております。私の主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに、今では他の一切を損失とみなしています。キリストのゆえに私は全てを失いましたが、それらを知り悪たとみなしています。キリストへ、キリストのうちにいるものと認められるためです。私たちが自分の見せかけのニーズが打ち砕かれて、本当のニーズに目を開かれるとき、持ち物を全部を売り払っても買い取りたい、畑に埋まった高価な真珠のような救いをいただくのであります。それをいただいたのがキリスト者であります。キリスト以外の宝を散りあくた煙のようなものとわきまえる思いが我々にも与えられたのであります。けれども、そのキリスト者にも、教会にも、広場で挨拶され、人々から神座を勧められてもらうことを喜ぶようなファリサイ派のパンダネの誘惑、多数派の誘惑は、まあ、相変わらず何度でもやってくるものであります。それが、今日の聖書が語る弟子たちの状況だと思います。遡ること、主イエスを食卓に招いたファリサイ派の者を叱り、それに続いて立法学者を叱り、 そして続いて弟子たちを叱ってる、叱ってるというか警告を与えてるんですね。この三つは一続きの人間なのであります。でこういう弟子たちが陥ってしまっている誘惑というのは、伝道が停滞している時よりも伝道が進んでいるように思える時にこそ強い誘惑となるようですね。そこからどうやって逃れることができるか、抜け出すことができるか、どうも人間は自分一人の力ではどうにもできそうにありません。自分ができると思い込むことこそがそもそも大きな間違いだと、シュエスは直前の箇所で立法学者たちにお語りになったということも、ここで思い起こすべきだと思います。しかし、この誘惑にさらされた弟子たちは、警告と戒めの前に、ただ孤独のままに置かれるのではありませんでした。シュエスは、ここでもう一度語り聞かせてくださいました。友人であるあなた方に言っておく。体を殺しても、その後それ以上何もできない者どもを恐れてはならない。誰を恐れるべきか教えよう。それは殺した後で地獄に投げ込む権威を持っている方だ。そうだ、言っておくが、この方を恐れなさい。5羽のスズメが2アサリオンで売られているではないか。だがその1羽さえ神がお忘れになるようなことはない。それどころか、あなた方の髪の毛までも1本残らず数えられている。恐れるな、あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝っている。イエス様は、私たちの父なる神というお方は、まあ当時の金銭感覚で言えば、5羽2、300円で売られているスズメ、その1羽たりともお忘れにならないお方だとおっしゃいました。そしてその神様にとって、私たち人間は、その神の宝であるスズメに勝る宝である。この私たちに関しては、その髪の毛一本一本残らず数えるほどの徹底した天の父の関心のうちに置かれているんだと、そういうふうにおっしゃいました。神はあなた方を忘れてはおられないんだ。神があなた方を忘れることはないんだ。そしてシュエスは、ここで弟子たちに向かって、友人、我が友と、そういうふうに呼びかけておられます。これらの主のお言葉から、なぜ人が私たちの命を体を殺すほどには損なうことができたとしても、地獄に投げ込むことなんかはできないかといえば、人にはその力がないというだけにとどまらないと思います。天の父が私たちを覚え、忘れないゆえです。このお方が私たちの髪の毛の一本一本を数えるほどに私たちに関心を寄せていてくださり、そしてその一人子を我々の友として、送られているので、私たちが恐れている人間は、私たちのことを地獄に突き落とすことはできないのだ、ということだと思います。そしてこの神様に覚えられている。この神様に忘れられてはいない。この神様がいつも私たちのことを思い起こしてくださっているということは、神様が私たちと共にいてくださる臨在の出来事が、今ここに思い出すたびに起こっているということです。主は忘れっぽくて、すぐに誘惑に負けてしまう。毎週毎週、礼拝の始めに忘れてしまった罪をお許しくださいと祈らなければならない。そういう弟子たちに語りかけ、飽きずに思い起こさせてくださるのであります。そして、飽きずに思い起こさせるとき、思い起こさせてくださるとき、そこにもう一度、みずみずしい神様と我々人間の出会いが起き、キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに、今では他の一切を損失とみなす、そういう澄んだ眼差しが我々に取り戻されるのであります。このようにして、シュエスが私たちに語り直してくださり、私たちが思い起こすことの許されていること、それは、聖書66巻に記された豊かな言葉のすべてであります。どのページを切り取っても、開いても、そこに 豊かな出会い、言葉が与えられています。しかし、ここに記されていることをすべて正しく読み取り、思い起こし、語れるのでなければ、神の臨在は起きないということではもちろんありません。二人三人、我が名によって集まるところに私もいる。我が名。イエス・キリスト。イエス・キリスト。この短いお名前。そこにすでに臨在があるというのです。例えば、今日の主イエスのお言葉で言えば、あなた方の髪の毛までも一本残らず数えられている。恐れるな。この言葉を私たちが思い起こすことができれば、もうそれで良いのだと思います。そのほんの小さな言葉、断片のような福音の言葉を私たちがこの心に置きながら、主イエスの仲間として、その小さな言葉を私宛ての言葉として、何度も何度も繰り返し口ずさみながら歩めばそれで良いのであります。主はそのような私たちのことを天使たちの前で私の仲間だと宣言してくださるのであります。後半の言葉がまだまだ続くんですけれども、ゆっくり解く時間はありません。短く思い巡らしたいと思います。人の子、主イエスへの悪口は許されるが、聖霊への悪口は許されない。解釈の難しい言葉だと言われています。しかし私はそれほど難しくは読みません。聖霊とは、私たちの心に神の言葉を神の言葉として届けてくださる神の霊のことです。聖霊が働いてくださるから、2000年前の聖書の言葉、また聖書を説く教会の説教が、生ける神の言葉、生ける主イエスの言葉として我々に聞かれるっていう奇跡が起きるんですね。聖霊の働きがなければ、神様の言葉は生ける神様の言葉として我々には響いてこないわけです。で、そのようにして、私たちの心に届く生ける神の言葉、これは私たちは自分に向けられた言葉として聞かないとすることは無理だと私は思います。聖霊が届けてくださり、生ける言葉として我々に響いてくださ、来るならば、もうそれは自分宛てじゃないということは、これはもう無理だと思います。エレミア書20章9節に、神の言葉が神の言葉として人の心に届けられるとき、どういう心の動きが我々のうちに起こるのか、それをよく語ってくれる言葉があると思います。エレミアの言葉。こういう言葉です。主の名を口にすまい、もうその名によって語るまいと思っても、主の言葉は私の心の中、骨の中に閉じ込められて火のように燃え上がります。押さえつけておこうとして、私は疲れ果てました。私の負けです。主の言葉が届けられたとき、それはもう黙ってることできないんですよ。だから、聖霊を冒涜し、言い逆らう罪は許されないって言われてますけれども、聖霊を冒涜し言い逆らうことなんか不可能なんです。この聖霊は必ず語るべき言葉を与えてくださる霊だと語りたいのが、ここでのイエス様の趣旨であります。どんなにしんどい場所で自分の信仰を言い合わさなくなければならなくなったとしても、必ず語る言葉を聖霊が与えてくださると。そうおっしゃりたいがゆえに、こういう言葉をイエス様はお語りになっていらっしゃる。聖霊が必ず言葉を与えてくださる。どれほどそれが確かなのかといえば、言い逆らえず、冒涜できず、黙っていようとすれば、私たちと骨を焼き、滅ぼしてしまうような内からの湧き上がり、燃え上がる言葉を必ずあなたに与えられるのだと約束されているのです。そうです。神が私たちをお忘れにならないからです。私たちから神はお隠れにならないからです。言い逆らい、冒涜しようのない確かさで、神はご自身を私たちにお示しになる。慈しみ深い父であることを必ずお示しになる。この神の霊の迫りから逃れ得る者はいません。 そのことがはっきりと響くとき、もうその言葉に夢中になってしまい、本当にそこで人の評価など気にならなくなるのであります。私はこれが皆さんに起きたことであり、また人の目、人の評価が気になって仕方なくなるときも、必ず神様が私たちを連れ戻し、たびたび私たちをファリサイ派のパン種から清めてくださる神様の御言葉による臨在だと信じます。そして私たちはまたその都度この世に向かって語るべき福音の言葉をいただき直すのであります。そこで私たちのうちに燃え上がり語り出される聖霊の与える言葉とは、イエス・キリストの出来事を語る言葉です。つまり私たちの隣人に対しても、まだ主を知らない人たちに対しても、主の臨在を引き起こす言葉、出会いを引き起こす言葉なのであります。祈ります。